ニーと
唯一の爆発ロリパニックラジオ、イエーイ。
はい、今回も始まりましたロリパニックラジオ、
はい、
MC を務めさせていただきますパニーです。
同じく MC を務めさせていただきますユイズです。
そして今回なんとゲストをお呼びしております。
はい、
それではジョンさん、お名前お願いします。
ジョンです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、僕出てくるまで、直前まで僕どっちの声でいけばいいのかっていうのをずっと悩んでたんですけど。
どっちの声というのは、
こっちでジョンです、よろしくお願いします。
出るかこっちで行くかっていうのを
ちょっと待ってください。
はい、何でしょう。
今のは どちら様ですか。
ジョンコっていうのでやってます。
あ、ジョンコ
さん。ジョンコ娘です。
あれ、はい、ゲスト2人なんですね今日。
あ、そうですね。今日はちょっと連れてきていいよって言われたんで。
ちょっとパニさん、詳しく紹介をお願いします。
ジョンコさんは、はい、両生類という、両方の声の類と書いて両生類、
はい、
男性が女の人の声を出す、その逆の女の人が男の人の声を出すっていうのもあるんですけど、
はい、
それのその両生類っていうのをやっているすごいお方なのです。
あ、じゃあパニーさんと同じような、声が出せるというか、女性の声と男性の声が出せる。
そうですね、そういう練習を今までずっとやってきたんですね。なんですけど、よくこう、一番最初に、
はい、どうもよろしくお願いします
ってずっと喋っていて、はい、こっちに戻ると僕自分で生放送っていうのをベコでやってるんですけども、
はいはい、
だいたいそのパターンになるとリスナーさんがガクンって下がるんで数があ
ら、
はい、なので逆の方がいいかなっていうのを、
ね、
ちょっと汚い方先に見せてからの方がちょっとダメージも少ないんじゃないかなみたいな感じ
なるほど、
汚い方
そう、この考え方が汚いみたいな感じです、ね。はい、
でもパニさんもはいきなりロリ声で入ってますけども、地声はどんな感じでしょう。
地声はこんな感じで、
そう、今この瞬間にリスナーさんがガクッと減りますよね。
すごいですね、やっぱり、ジョンさんは生放送をやってるということで。
はい、そうですね、
はい、
生放送も、7年ですか。
7年、
は
い、おー、すごいですね。
それ
は生放送はニコニコ動画でやってるんですよね。
あ、そうです、はい、ニコニコ動画の方でニコニコ生放送っていうものがありまして、そのジャンルでずっとやってる7年間ですね。もうずっと変わらずなんですよ。
おー、
7年って言うと、ニコニコ動画ができてからずっとぐらい。
いえいえいえ、というわけではないですね。ニコニコ動画はもともと前から、その前からあって、で、ニコニコ生放送が始まって、それからも1年2年ぐらい経ってからですね。それもお友達に誘われて、でそこからちょっとこの面白いものをやってみたいかって言われて、一番最初にこう生放送を始めたんですね。一番最初はこの両生類というのをやってるわけではなかったんですよ。一番最初はこの自分は音ゲームっていうの、音楽ゲームですね。
音楽ゲーム、
はい、あれが好きで、あれの配信をしたかったんですね、ゲーム配信っていうのを。でなんですけど、当時持っていたパソコンと当時 の配信の、画質とかですね、あの辺がすこぶる悪くて今もニコニコ生放送ね、画質だいぶ良くなったんですけど、前まで悪いって言われてたんですけど、そういうものがあったので、まともに見れる放送じゃなかったんですね。なので、その当時はちょっと諦めて別のものを探そうってなってた時に、ひょんなことからこう両生類というものがあります、男性がこの女性の声を出すみたいな感じの動画が上がってたんですね。でその動画を見て、こんな声が本当に男性なのか、自分も男性だけどこれは出るのかなみたいな、ちょっとやってみたいなっていうのもあって、あとね、声劇っていう、声を使って劇やるっていう、もともと演劇部だったので、それから、演劇に関することをちょっとやりたいなってずっと思ってたんですけど、ちょっと仕事もねあって忙しかったので、仕事しながらとか、大学、その時大学ですけど、大学院とか行きながらできることって言ったら、自分で家にいながらネットで声劇っていうのをやれば、それはこう関わってることになりますんで、そういうのをやりたいなってなって、で一番最初はですね、他の人に声をかけて一緒に 声劇をやりませんかっていうのはすごいハードルが高いことで自分の中では、うん、でちょっとなんて言っていいのかなみたいな、そこまで、自分の中でその劇がうまいと自分で自負してるわけではなかったので、まあ、練習をしたいっていう思いが一番最初だったんですね。なので、まあ、練習をするっていうところもあって、で誰かと練習したいなっていうのを声かけるときにも、実際にやってる人とかってすごい上手い人が多くて、でこの中に入っていくのなんか忍びないなっていうのがあったんですね。で、うん、まあ一人でやるっていう風になっても台本を探したときにフリー台本の中にはこうやっぱりヒロインっていうものが
いますね。
あります、ね、はいはいはい。まあ、ヒロインの声っていうのがまあできないんですね。
男ですからね。
男の子で先輩のこととても大好きなんですって言うと気持ち悪いな俺じゃあ違う作品になっちゃう BL かっていう話になっちゃうんで、これはちょっと難しいなっていうので、うん、まあ、でも女の子に声劇どうですかって、これなんかセクハラチックになっちゃうみたいな感じのとかあったんでまあこれは難しいなっていうのもあって、うん、じゃあ何かって言って探してたら、そういう両生類っていうのの動画を見つけて、うん、これができれば自分一人で男の役もできるし女の役もできるし、これは、ね、一石二鳥じゃないかっていうのをやって一番最初に始めたわけなんですね。ただまあ今ではその両生類っていうそのジャンル自体が奥深くて、うん、好きになってしまって、まあ、声劇の方がなんかこうチューブラインみたいなになっちゃってるんですけど、まあ、そういうね経緯をたどっているんですね。
すごいですね。じゃあもともとはその生放送とかも声劇のメンバーを集めたいっていうような意図もあったんですかね。
そうですね、一番最初はその生放送をやっていれば、まあ、そういう人たちも寄ってくるんじゃないかと思ったんですね。まあ、一番最初ただ声が出来上がらないとそういう人も寄ってこないだろうと思って、一番最初はその両生類の練習っていうための放送でやっていたんですね。まあ、そうしたらこう俺が教えてやるよ俺が教えてやるよみたいな感じでいっぱい来たので、でそういう人たちにちょっと教えてもらって、でそこから、ね、だんだんだんだん練習していくうちに出るようになってきたみたいな感じの。
あ、じゃあニコニコ そのユーザーから教わっていろいろ助けられてできるようになったっていうような。
そうですね、その当時は結構いましたんで、また両生類っていうジャンル自体も結構流行ってたんですね。
ああそうなんですか。
まあ、今はね、なんか下火だとか言われちゃってちょっと自分の中で悲しいなってなったりするんですけど今でもやっているよみたいな。
いやでもすごいですよね、この両生類のスキルっていうのは。僕は出ないんで
いやいやでもなんかさっきちらっとお聞きしたような感じが。いやいやいや、僕の聞き間違いでなければタイトルにもロリって入ってますんで。
はい、入ってますね。
ゆいつさんはロリなんですか？
僕はただロリコンなだけです。
ロリコンなだけあ、そうか、それでもいいんですね。
そうですよ、
いやでも大丈夫よ
大丈夫よ
ロリコンからこじらせてこれになってるから。
あ、パニーさんはそういうタイプなんですね。
僕はこっちだった
あ、確かにでもそれはありますね。
あ、ジョンさんもちょっとそういうのも小さい子が好きっていう感じも。
うん、語弊がありますけどいや僕も小さい子は好きですよ、
はい、
好きなんですけど、一番最初ちょっとね自分のこう何かね、名誉じゃないですけど、名誉なんてあってないようなものなんです、で、そういうのを言うと一番最初やりたいなと思ったのは年相応の女の人の声っていうのをやりたいと思ったんですね。
ほうほうほう。
で一番最初練習をしていたとも、そっち側の声をだからこう自分の同い年ぐらいなんで25歳ぐらいの年齢の女性の声をやろうとして練習していたんですよ。
はい、
ただですね、その俺が教えてやるよ俺が教えてやるよって言ってきた人の中に一人すごい熱心に付き添ってくれる人がいてですね、その人にこうジョンちゃんは今どんな声が出したいの、僕ですか、25歳ぐらいの人の声が出したいなと思ってますって言ったら、うん、それはね向いてないねっておお一刀両断バッサーって切られた一番最初に言われて、でじゃあ僕どんな声が合ってるんですか、ジョンちゃんはロリをやるべきだよロリ声がいいロリをやるべきだよそれって僕の声を聞いてから言ってますかって僕自身も自分の声が結構ガラガラしてて なんか、うんうん、まあ低めに聞こえやすいっていう声
ですね。
そういうふうに思っていたので、はい、あ、ここからロリってもう真反対じゃないのか。それは君がロリコンってわけではなくただ単にロリ声聞きたいから言ってんじゃないのかみたいな、その怪しいなみたいなところが入って、ただまあ、教えてもらっていくうちに、あ、確かにこっちの方がやりやすいかも。
へ
ー。だからその人がいなければ今も一生懸命こう、ね、25歳ぐらいの声をやろうと、年相応の声をやろうとしますしてると思いますね。まあ、今ではね、そこから7年も経っちまったんで、30を超えてもう 今じゃ25歳になると年下の声になっちゃうんです。
じゃあそのロリ声の方の年齢も上がっていったりとかは、
上がっていかないんですよこれが。
あれ
そうそう、一番最初はね、何歳設定でやっているのっていう話は出るので、
はい、
じゃあ5歳でって言ってたんです。ほうほうほう。練習し始めて5年経つまでは5歳でよかったんです。
はい、
5歳ですよ、
うんうん、
5年経ちました、あ、ちょうど言ってた年齢になりました、5歳ですとか言って、
はい、
今7年なんですよね今練習やってるのは7年です、で声の年齢は5歳です実年齢は6倍ですみたいな、ちょちょちょ、いろいろとおかしいです
わ、ね、何一つ合ってない、
何一つ合ってない逆にこう今その自分の声の
あんま見えた
とか言うんじゃなくて、それ以外の、 お姉ちゃんとかの声もやりたいなっていう、
ほうほう、
まあ、やっぱり役を広げたいっていうのが一番ありますんで、そこをやりたいなっていう考えはあったんですね、はい、で、まあ、ちょっと喋り方を変えてみたりとか、
うんうんうん、
でやったんですけど、僕が高校生ぐらいの声だと思ってやるやつは全部小学生ぐらいにまでしか上がんないっていう、そういう風になって今そこがちょっと悩みではあるんですけど
そういう体になっちまったんや
ロリ声の声にやっぱ慣れてしまったっていうの
が、そうですね、どうしても喋り方ですか、あ、特に
お姉ちゃん
とか言ってるのから、はい、急に高校生ぐらいで後輩っていう設定にして、
はい、
先輩どうしました
ってやっても、先輩って言っててもなんか小学生っぽく聞こえるみたいな、
あ、そういう独特の喋り方がもう
身についてる、ちょっと出てくるんですよね、やっぱり特に喋っているとだんだんだんだん年齢が下がっていって気づいたら5歳みたいな
あれってこう、
あれあれあれ
若返っちゃう、
若返っちゃう、だんだん、あー、赤ちゃんになっちゃったです
なんかしょうがねえだろ赤ちゃんなんだからみたいな、ね、ポプテピピックになっちゃう、
ピピ、ね、それになっちゃう、
ここで使えたって、
そうそうそう、だから一回動画でも撮ってやろうかと思ったんですね、あれが出た時に、あー、赤ちゃんになっちゃったみたいな、これいいんじゃないのか、これ撮りたいと言ってるんですけど、まあ、未だに撮れてないわけで
いいじゃないですかそれ、ぜひぜひ聞きたいですね、うん、そういうの
ですか、はい、これでもパニックもできるんじゃないですか、
お
もうすでに早い早いですね、赤ちゃんになるのはすげえ早いです
この間がなかなかね、
あ
ーがーなかなーなかなかこう維持ができないかな
確かにその間っていうのが難しくて、だからお姉さんっていうのも難しいんですけど、
あ、
はい、
それ地声とあのもうロリっていうのはもう極端にこう分けるのはできても、その間をつなぐっていうのが結構、
あ、そうですね、間に急にいかだんだん行かなくて急に行っちゃうっていう人がやっぱり多いんですよね、
へ
え、だから逆にそのお姉さんとかやってる人とかも間って言ったらあんまりないとか、それを飛び越えてロリまで持っていけるのかって言ったら、あ、それはちょっと違うかもみたいになったりとか、やっぱりその人それぞれで得意不得意みたいなのもあって、ただそこに行っちゃうとずっとその練習をしちゃうので、結局こう喉が慣れてしまって、まあ、別の声に行かないっていう、
はあ、いやー、なるほど、奥が深いですね、両生類、
そうなんですよね、
へ
いや、僕もこの前こう普通の声でなんか叫んだ時にロリになっちゃう、
叫んだ時にな
っちゃうなんかあーとか言った時に、あ
ーあ
ーあ今出ちまった
それは実生活でですよね、
あ、だね、
叫ぶ機会っていうのがあるんですか、
いや、叫ぶというかなんかこう驚いた時に、
驚いた時、
へえ
さっきあーって言った
とか、なんかこう物落としてて壊れた時に、あ
ああなるほどなるほど。
どうでもいいや
声の方で驚いちゃうね
自分で言ってて自分でびっくりしちゃう、
うん、あ今出た
2回驚きがあるんですね
いやなるほど。いやそんなまでにこう染みつくんですね結構それロリ声というか、まあ、そういう高い声っていうのは
結構そうですね慣れてきちゃうとあのその境目が結構曖昧になってきたりとかはしますね。
ほう、
あ、
うん、なんかね全然違う声なのにってなるんですけど、いやちょっと変えるだけでこれになっちゃいますっていうような、そういう感覚はないですか。
あそこまで、
あそこまではまだ行ってないな
言い直しましたね
でもさっき驚いたらなるっていうことは多分その片鱗は見えていると思うんですね、
うんうんうん、じゃあ皆さんまた練習次第でなんとかかな。
そうですね練習してなりたいと。驚いたらもうすでにロリっていうかもう地声からちょっと喋ったらロリになるみたいな。
あやりたいね
やりたい。あの結構ね生活レベルでね影響が出てきますよ
いやもういいよ生活なんか捨ててやるよ
いやでもあれですよね、あのジョンさんもずっとこうロリ声を続けていて、
はい、
あのこれ日常生活でも出てきちゃうっていう風になってると思うんですけども、
ええ、
なんかパニさんも結構ジョンさんの影響を受けている部分ってあると思うんですよねそういった意味では今後そうなっていくかもしれないみたいな。
ああ、ね、慣れたらいいね
あとなんかくしゃみとかってちょっと可愛い感じで出せたらいいなって思いません。
あそれはあ、うん、なんですけど、
はい、
どうしてもおっさんになっちゃいます、ね、僕もあの30超えてですね、
はい、
あのそこが止められないんですよね。あの実際自分があの20歳ぐらいの時って、
はい、
あのおっさんのベアクシェみたいな感じのくしゃみあるじゃないですか、
は
い
は
い、うるさいなとかもうちょっと抑えろよみたいな感じで思ったりするんですけど、あのこの年になってくるとなんか抑えられないみたいな
あれはもう無理なんですね。
そうですね、もう衝動的なものですねあの自分の素が出ちゃうみたいな感じなんですけど、
あじゃあ可愛くヘクチみたいな感じ
ヘクチみたいなね、うん、あのできたらいいんですけどヘクチってやってあの自分でそのくしゃみをする時の空気を抑えちゃうと、はい、耳破裂するんじゃないのかと。
あ一回やろうとしてやべえ喉めっちゃ痛い
あそう
ね、どっかで止めてるとその止めたところに負荷がかかってるみたいな、ね、
あなるほど。
それよりはもうあの全部出し切っちゃうみたいなだんだん多分あのそういう自己中心的になっちゃうんだ
よ、なんかあくびとかどうですか。じゃあ、あのなんかあダメだ高い声でこうはーみたいになってるのも可愛いなと思ったりするんです。
あおーおーおーあのね、うんうん、あの辺もね出ないんですよ、ね、
出ないですか
あのあくびするとき逆に低くなっちゃいますね、はい。
ああ
みたいな。
ってこう、あでも喉開くところがちょっと真逆なんですかね。
あどうなんでしょうね。あんまりその辺を考えてないんですけども、うん、あくびするときって一番なんかこの喉に力をかけてない状態。
ああ。
やっぱりロリとかってやるとあの喉の力を入れてる状態っていうのになって。うんうんてしまうので、はい、やっぱあくびするときぐらいは力抜かせてくれよみたいな体の方が多分そういう風になってるんだと思いますね。
うーん
力入んないですよねあくびするときね。一番緩んでるときですからね。
確かに、
会社の会議とか全然緊張してないよみたいなのときとかにこうあくびしますからね。
あ、
はい、
なるほど。いやそういうときにもしあのロリっぽいあくびができたら、あなんか可愛い子がいるってこう
会社で、
そしたら
どうしたのみたいな、どうしたの大丈夫みたいな、今日風邪みたいなあすいません風邪かもしれないですみたいな、ちょっとごまかさなきゃいけないです
ちょっとあの声が変になっちゃいました。
そうですね
いやパニさんどうですか、会社とかでロリ声行かせたみたいな経験とかあります
いやあわかんない、会社で使う機会がない
あーやっぱないんですね使う機会、
まあ、ある仕事って何なんですかロリ声使う瞬間がある仕事、逆にもう教えてほしいですねちょ今から転職考えようかなみたいな
なんか電話応対とかなんか
電話一番使っちゃダメですよ取って
マジマジ株式会社何者だみたいな
ブチって切られます後からクレームの嵐ですから子供に任せてんのかよみたいなまあ、なりますね
あとあれだなんか言いづらいことをロリで言ったら許されないかな
あ
いや例えば
うん、そんなもんそっちの使い方が悪いから壊れたやろがこっちは知らんわ
どぎついどぎついロリですね
パニックの実際の仕事知ってるからだけどそれまんまじゃないか自分の仕事でしょ今言いたいことですね
言いたいことだね言ったことはないからまだセーフだ、ね、
そうなるほど
それロリ声で言ったら許されるんじゃないか
許されるんじゃないかな
許されるのかな
わかんないけどどうなのかな許されたいな
あのでもロリとかやっててもそうなんですけどもやっぱりこう声って嗜好品であってですねほうあの好きな声と嫌いな声って人それぞれ違うんですよねやっぱりやっぱり子供嫌いの人ってやっぱりいるんですよ
ああ
だから子供嫌いの人に一生懸命
お姉ちゃん大好き
とかやっても俺はお前のこと嫌いって言われるんですよショック大ショックみたいなでもどんだけやっても、まあ、仕方がないみたいな
う
ー
ん
あー、
うん、でもそういうところはあると思うんですねだから結局そのパニ君が
よろしく
とか言っても相手の人が俺は子供嫌いお前のことも許さないってだから本当に許してくれないですから
辛いなそれは
辛いですね一生懸命やったのにみたいなな
るほどじゃあ相手を選ばないといけないんですねそういうのは
そうですねでも相手選ぶって言ってもねあの仕事の相手の人にすいませんロリコンですかって前出ししてから言うわけにもいかないですからねこう見極めが難しいですねその場合はね
あ確かに難しいですね
その上あれだなあの道具になんかロリ系のキーホルダーつけといて
はい
チラッと見てたらあいけるかも
あーなるほど事前にこうちょっと小出しにして情報をそう興味を示したらちょっとロリ声で応対するみたいな結構高度なテクニックですね
高度ですねただあの相手のお客さんにあのそうやって見られてあこれ好きなのっていうような感じで思ったらいいですけど自分がすごい尊敬してる上司とかがチラチラって見てたらすごい気まずいですよああどうしようかなみたいなあ今まで尊厳を持って見ていた上司があ実はロリコンでしたみたいな嬉しいのかな悲しいのかなみたいな
僕は気にしないよ
今誰に向かって言った
なるほどいやでもそうですよねそういうまあ、もし実際にそういう、まあ、両生類とかに興味がある方がいたらそれはそれで仲良くなれそうですよねこうロリ声が使えたら
そうですね、うん、やっぱりこの両生類ってやってて、まあ、嬉しいっていうのは、まあ、実際はね、自分のねあの声が変えれるっていう、まあ、変身願望満たされるみたいなのもあるじゃないです か、
うん
う
ん、
かそういうところであの欲求が満たされるみたいなのはあるんですけどやっぱりこう同じように両生類やってる人とかでこうつながりができてくるんですよね。あと新しいそのオフ会とかですね、いろんなところでカラオケみんなで楽しみましょうとか、そういったところでもやると、はい、やっぱりこう変わってるものなので、すぐに名前を覚えてもらえるんですよね。
あまあそれは覚えますね。
それはあるね。
ジョンさんってあのみたいな。逆にこう名前を覚えてもらえない場合もあるんですけど、ああ、うん、声があれな人みたいな。
あれな人
みたいな。声がロリの人みたいな感じ、ハムの人みたいに言われる
えいや、
ね、でもそういったことも
ある。あなるほど。いやもジョンさんもそういうオフ会を開催したりしている立場でもありますよね。
あそうですね、そういう、まあ、両生類というその男の人が女の人の声出る、
はい、
まあ、そういった人とかのこと両生類って言ったりするんですけど、まあ、異性の声ですね、異性声を出すっていう、うんうんうん、そういう練習をみんなでやりましょうっていう、そういうオフ会を今やっているんですけども、
はい、
まあ、ちょうどね、あの3月の31日に、まあ、33回目っていうものがありまして、一体ね、この放送がいつ流されるのかっていうのもあるんですもしかしたら3月31日はもう超えているのかなっていうところもあるんですけども、
はい、
その次は5月ですね。
5月
の、はい、確か26日の土曜日ですか、の開催予定にはしておりますので、
お
興味あれば、ぜひぜひ参加していただきたいと思うんですけども、
いいですね。
ちょっと僕のツイッターから、はい、いつも定期 でツイートしてるボットでツイートしてるものがありますので、まあ、そちらから飛んでいただければっていうのがあるんですね。両生類座談会っていう、
両生類座談会と調べれば出てくるかなと。
調べても多分出てくると思います。
なるほど。
あのいつもあの東京でやりますって言いたいんですけど、はい、あのギリギリ埼玉ぐらいのところで開催していましてあの例えばあの埼玉っていうと、あのこれ関係ないんですけど、はい、埼玉っていうと、埼玉って埼玉内の移動ってすごいしにくいんですよ。一回東京出てからの方が埼玉行きやすいみたいな
のがあるんですか。
埼京線で移動するのか京浜東北線で移動するのかみたいな、はたまたこの、ね、あの埼玉高速鉄道っていうのを使うのかみたいな、いろいろあるんですけども、はい、あのそれぞれ横でつながってないんですよこの埼玉の中の移動がすごいしにくくて、一旦東京出ないとみたいなのもあって、だから埼玉ですって言うとちょっと身構える方とかいらっしゃるんですね。どこに連れて行かれるのかみたいな。そう、秩父とか言っても埼玉ですからね秩父で解散はしないなみたいな山を見ながらみたいな
自然に囲まれて
自然は、まあ、それはそれでいいのかもしれないですね。あ、鳥が集まってきますよみ
たいな。なるほど。あ、じゃあ、まあ東京に近い埼玉で大体開催してると。
はい、今は、埼京線、JR の埼京線沿いの、はい、戸田っていう駅の目の前のカラオケ屋さんでいつも開催しておりますんで、
はい
はい、で時間がですね、昼の12時からですね、はい、
あの
夜の8時まで、8時間ですね、8時間あるんです。
フリータイムっていう感じですか。
そうですね、カラオケのフリータイムを取って、うんうん、でそこでやらさせていただいてるんですけども、はい、まあ、練習って言ってもみんなが喋るだけとかになっちゃったりとか、歌うだけになっちゃうと、まあ、練習っていうかお披露目会に なだけなので、
はい、
あ、まあ、それじゃなくて、一旦そのフリーソフトっていうものを使って、はい、声診断っていうのをやったり。
声診断、
はい、こうフリーソフトで、その人の声を取ってですね、はい、機械で実際にこう波形を見たりして。
波形を見る。
波形ですね。なんかこうオシロスコープって聞いたことないですか。
あります。
ああいうあの波形が出てくるやつですね、まあ、それとはちょっと違うんですけど、そういったものを見ながら、あなたの声はこうですよ、こうした方がいいですねっていうのをこうアドバイスする。
へえ、
あ、すごい。
そういうミニイベントとかですね、あの声劇ですね、はい、声劇の方をやったりですとか、うん、実際に台本用意して、はい、みんなにもうマイクを渡して、これでこう異性の声で演技してくださいっていうのをやったりですとか、あとその、まあ、カラオケなのでやっぱり歌があったりですとか、それもあの一人一人にこう順番が与えられて、でみんなでこう部屋を暗くして、こうオンステージみたいな感じでみんなであのサイリウムってこう光の棒ですね、
はい、
あれを振りながらこうみんなで盛り上げてあげるっていう会があったりですね。そういったものを開催しておりますね。
いいですね。それじゃあもう声劇とか、じゃあジョンさんがもともとやりたかったものをこうオフ会で実際にやっているっていう。
そうですね、結局、うん、あ、だから僕いいんじゃないですかね、今の状態は。
そうですね、願い叶ってますね。
願い叶ってましたね。気づかないうちに、あ、自分で気づいてないうちに。
ああ、じゃあもうこう専門的にこう、例えばさっきの声の診断みたいなソフトがあって、実際に撮って、どんどん自分の声を理想に近づけていくっていうようなこともできるっていうことですね。
そうですね、あの、うん、それぞれの人、やっぱりあのロリが出したいよっていう人もいれば、まあ、一番最初の僕みたいにその25歳ぐらいが出したいよっていう人もいれば、うん、はたまたね、あのおばさんの声が出したいよとか、いらっしゃるんですよ、やっぱり実際に来られるので、まあ、そういった方たちの、まあ、声を取って、あなたの声そこに近づけるんだったらこうした方がいいですねっていうことをアドバイスしたりとかはしますね。
へー、ちなみにこう年齢を重ねるっていうような声はどういうところを意識するとかってあるんですか。
あれは結局ですね、あとはもう喋り方とかですね、は
い、
あとその声質っていうのはやっぱりあるんですよ。で、声の喉のこの部分に力をかけてくださいとかもあるんですね。例えばその喉でも喉仏がありますよね、はい、喉仏のもっと上、顎とのつながってるところぐらいまでを締めるのか、喉仏に近い位置を締めるのかっていうのでもやっぱり声が変わってくるので、
へ、
そういったところでアドバイスするっていうような形ですね。
おー、すごいですね。それにパニーさんは行ったことがありますか。
何回か。
お、
何回か。そうですね、
へ、なんか声診断とかも やったりとか。
そうで、波形取ったら一応ジョンさんと同じような形は出てたので。
お、じゃあロリ型っていう感じですか。
なんとかロリ型にはなってる、やった。
そうですね。
へ、
そ 声質、そうなんですよ、声質結構あのパニック取った時はかなり良かったんですよね。
だからもうあと喋り方なのか。
そうなんです、僕ずっとパニ君にあの喋り方ですよ喋り方ですよって言うんですけど、
はい、
ずっとパニですパニですパニですって全部一緒やないかみたいなずっとじゃ同じ喋り方をされるいつ変わるんですか今でしょみたいな
じゃあ次回までにはお変わります。
お
お
変わります。
おじゃあ今あの言いましたね、これから次どう変わるかっていう
、はい、僕このセリフ聞くの3回目ぐらいです
はい、ということでじゃあパニさんの決意も固まったところで、
はい、
そろそろお時間となりました。
はい、ではもう今回も最後決めてないので
そうですね、まあジョン
さんこういうとこからやぞ
まあ、今回ゲストのジョンさんもあの両生類座談会をやっているということで、そちらの方ももし両生類に興味がありましたらぜひあのチェックしてみてください、はい、ということで、お相手は
パニと
ユイズと
ジョンの
3人でお送りいたしました、
はい、
ではまた次回お会いいたしましょう。
また
ね
ありがとうございました
最後の挨拶僕分かんなかった、
ごめんなさい